こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。砥石エルナーテスト聖戦模試リスニング3話、小林美和が執筆し、中村慎一郎、スーザン・アンダトンの監修、ブレッデリー・タオルとの共同執筆によって作られた東和育リスニング&リーディングテストのリスニングセクション専用模試集である。2020年間全300ページに実践形式の模擬試験を5回分収録する。パーツ1からパーツ4までを通して解くことで45分間100問という本試験の進行、音声を聞きながら設問を処理する負荷、先読みや回答マークのタイミングをまとめて練習できる構成だ。特徴は単に正答を示すのでなく、各設問で正解に至る判断手順、正答率、学習上の注意点を提示する点にある倍英語化の英語を収録した MP3 音声、パーツ2の質問と正解応答、品質語彙リストも用意されている。標準的な入門問題集というより、演習量を確保しながらやや高い負荷で弱点を可視化したい受験者向けの教材と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、5回分計500問の模試でリスニングを通しで処理する力を測る。本書の核はリスニング問題を断片的に練習するのではなく、5回分のフル模試として解ける点にある。 TOEIC のリスニングは聞き取れるかどうかだけで決まらない。パークからパート4まで集中を保ち、音声が次々に進む中で設問を確認し、選択肢を比較し、回答欄を処理する必要がある。特にパート3、4では会話説明が流れる前後の短い時間に設問を読む作業が成否を左右しやすい。したがって本書を45分間の模試として用いれば、語彙や音の知識だけでは把握しにくい実践上の課題を発見できる。例えば、前半は正答できても後半に集中が落ちる、先読みを優先しすぎて冒頭を聞き逃す、設問処理に時間を使いすぎて次の問題に持ち越すといった問題である。模試を解いた後は正答数だけで満足せず、パート別の失点、聞き取れなかった箇所、選択肢の読み遅れを記録することが有効だ。5セットという量はその仮説を次回の模試で検証し、回答手順を調整する反復にも向いている。次に、全設問の解説は正解暗記ではなく判断過程の再現を促す。本書は各設問について正解を導くための手順や考え方を説明することを掲げている。この構成の意義は、聞き取れなかった問題を音声が早かったで終わらせず、失点の原因を分解できるところにある。リスニングの誤答には語句そのものを知らない場合、知っているが音として認識できない場合、内容は聞けても設問の要求を取り違える場合、似た語や周辺情報に惹かれて選択肢を選ぶ場合がある。解説を通じてどの情報が設問への直接の根拠で、どの情報が紛らわしい周辺情報なのかを確認すれば、次回に再現可能な判断基準が作られる。またスクリプトと全体の意味を照合した上で音声に戻る学習は、訳方、連結、語尾の聞き落としなどを具体的に確かめる作業になる。ただし、解説を読むだけで理解した気になるのは避けたい。根拠となる箇所を音声から再度特定し、スクリプトなしでも内容を得るかを確認して初めて解説は実力に変わる。本書は採点用というより、語答分析の材料を豊富に備えた実践教材として使う価値が大きい。さらに、正答率とスコア予測を弱点の優先順位付けに利用する各質問に正答率が示され、模試結果から予想スコアを確認できる点は本書の実用的な特徴である。正答率は間違えた事実に文脈を与える。多くの受験者が正答する問題を落としたなら、品質表現、基本語彙、設問の読み違い、注意力の欠如など早めに改善すべき基礎的課題が疑われる。一方、正答率の低い問題であれば、難しい言い換え、情報量の多い場面設定、細部を問う設問への対応といったより高度な論点を検討できる。ここで重要なのは、低正答率の問題を免罪符にしないことでもある。自分が誤答した理由を音の認識、意味理解、推論、時間配分に分類し、復習の順序を決める材料にするべきだ。予想スコアも同様に、実際の公式スコアを保証する数値ではなく、5回の結果の推移を見るための目安として扱うのが妥当である。単発の換算値に一喜一憂するより、同じミスが減っているか、難しいセットでも正答率が安定しているかを追う方が学習の質を判断しやすい。数値を診断に使えることが本書の模試形式に分析機能を加えている。そして、複数アクセントの MP3 とパーツ2音声で音声変化への耐性を育てる付属の無料 MP3 には、模試5回分の音声に加え、品質語彙リスト、パーツ2の質問発言と正解応答が収録されている。さらに、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダの英語が採用されているため、特定の話し合いアクセントだけに依存しない練習をしやすい。 TOEC ではアクセントの違いを国別の知識として覚えることより、音のつながり、母音の差、矯正、語尾の弱まりがあっても文脈と核となる語を保持する力が重要になる。 本書の音声は、まず通常速度で問題を解き、次にスクリプトで内容を確認し、最後に音声だけで再現するという段階的な利用に適する。パート2の独立音声は、短い問いかけに対して反応する訓練にも便利である質問文の疑問詞、依頼提案確認といった発話意図を素早く捉え、選択肢ではなく応答そのものの自然さを聞き分ける練習ができる。ただし、音源を漫然と繰り返すだけでは効果は限られる。聞けなかった一文を特定し、意味を理解してから、区切りを意識したリピーティングや音読を行うことで、音声と意味の結びつきが強くなる。最後に、本番より高めと感じる難度を、上級者向けの負荷として見極める利用者の感想には、本番と同程度またはやや難しいと感じるという評価がある一方、語彙や表現、設問に不自然さや過度な難しさを感じるという指摘もある。こうした評価の幅は、本書を使う際の重要な注意点である。問題集の難度は話す速度だけで決まらない。会話の場面の幅、選択肢の情報量、語彙の専門性、設問が求める細部紛らわしい情報の置き方によって、処理負荷は上がる。本書は標準問題を確実に取る段階を終え、難しい素材でも集中と判断を維持する練習をしたい人には有効なコーチトレーニングになりうる。反対に、基礎語彙やパート2の典型応答がまだ不安定な学習者には、失点が多すぎて何を直すべきか見えにくくなる可能性がある。その場合は、公式問題集や難度の低い教材で基本事項を固め、本書は一定期間後の実力測定として用いる方が合理的だ。また本書の予想スコアを公式試験の得点と同一視しないことも必要である。難問への耐性、誤答分析。復習の素材という目的を明確にすれば、難度の高さは欠点ではなく、学習設計上の利点になる。結論として、本書は TOIC リスニングで一定の基礎を身につけ、演習量と実践的な分析を増やしたい受験者に適している。目安としては、問題文や選択肢を追うこと自体に大きな負担がなく、間違いの原因を自分で検討できる段階の学習者ほど活用しやすい。とりわけ、パーチ3、4で集中や先読みのリズムが崩れる人、複数アクセントへの慣れを得たい人、本試験前に45分通しの処理を繰り返したい人に実用性がある。5回分の模試、設問別の正答率、判断手順を意識した解説、ダウンロード音声を一冊にまとめ、リスニングだけを集中的に扱えることが、この種の教材における差別化要因である。一方で問題の一部を本番より難しい、あるいは語彙がやや独特と受け取る利用者もいるため、公式問題集の代替として一冊だけに依存するより補完教材として併用するのが現実的だ。公式教材で出題形式の基準を確認し、本書で負荷の高い演習と復習を行えばそれぞれの長所を活かせる。採点後にスクリプト確認、聞き直し、音読リピーティングまで進める学習者にとって、本書は単なる模試以上に弱点を具体化し修正するための素材となる。ご支援いただける場合は、小林美和ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。